今日はローマの信徒への手紙5章12節から21節をお開きいただきたいと思います。新約聖書ローマの信徒への手紙5章12節から21節です。お読みいたします。このようなわけで一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです。すべての人が罪を犯したからです。律法が与えられる前にも罪は世にあったが、律法がなければ罪は罪と認められないわけです。しかしアダムからモーセまでの間にも、アダムの違反と同じような罪を犯さなかった人の上にさえ死は支配しました。実にアダムは来るべき方を前もって表すものだったのです。しかし恵みの賜物は罪とは比較になりません。一人の罪によって多くの人が死ぬことになったとすれば、なおさら神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みの賜物とは多くの人に豊かに注がれるのです。この賜物は罪を犯した一人によってもたらされたようなものではありません。裁きの場合は一つの罪でも有罪の判決が下されますが、恵みが働くときにはいかに多くの罪があっても無罪の判決が下されるからです。一人の罪によってその人を通して死が支配するようになったとすれば、なおさら神の恵みと義の賜物等を豊かに受けている人は一人のイエス・キリストを通して生き支配するようになるのです。そこで一人の罪によって全ての人に有罪の判決が下されたように、一人の正しい行為によって全ての人が義とされて命を得ることになったのです。一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたように、一人の従順によって多くの人が正しいものとされるのです。律法が入り込んできたのは罪が増し加わるためでありました。しかし罪が増したところには恵みはなお一層満ち溢れました。こうして罪が死によって支配していたように、恵みも義によって支配しつつ、私たちの主イエス・キリストを通して永遠の命に導くのです。アメン。この5章の20節は先ほども読んでいただきましたけれども、聖歌の701番にも歌われている有名な聖書の箇所であります。このローマの信徒への手紙を毎週続けてお話をしておりますけれども、開くたびにここがローマの信徒への手紙の中心だとか大切だとか、そういうお話をしているような気がするんですが、どこを読んでも大切に思えてしまうのがこのローマの信徒への手紙ですけれども、中でもやはりこの5章の20節は、パウロの教えの中でとても大切なものであろうと思います。まずならば、ここで彼が何度も使っている恵みというこの言葉は、パウロがキリスト教の教えの中に持ち込んだ張本人であるからです。もともと旧約聖書を見ますと、この恵み、言葉が旧約聖書と新約聖書では違いますので、言語的には違いますけれども、しかし、同じような意味で旧約聖書の中にも恵みという言葉は何度も使われております。創世記から、預言書に至るまで何度も出てくる言葉なんですね。大切な言葉なんです。しかし、旧約聖書を見ますと、この恵みという言葉は パウロが用いるほど、あるいはパウロの書簡の中で置かれているような重要な立場が与えられている言葉ではありません。例えば旧約聖書の中には、出エジプト記に主憐れみ深く恵みに富む神でありますとか、民数記には主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるようにでありますとか、ネヘミヤにはしかし誠に憐れみ深いあなたは彼らを滅ぼし尽くそうとはなさらず、見捨てようとはなさらなかった、誠にあなたは恵みに満ち憐れみ深い神で、この旧約聖書に恵みという言葉が使われるときには、ほぼ間違いなくこれは主なる神様のご性格を表す言葉として使われております。しかし、旧約聖書の神様というのは呼びかけるときには憐れみ深く恵み深い神というふうにこう呼びかけているんですけれども、旧約聖書に描かれている神様はどちらかというと厳しい裁判官のような、そういう感じがすると思います。皆さんも旧約聖書をお読みになって描かれている神様は、少し怖い、厳しいなと思われるんじゃないでしょうか。新約聖書になってですね、このイエス様の姿を見ますと、随分神の独り子であるイエス様とこの旧約聖書に描かれている主なる神の姿は違うということを当惑されるのではないかと思うんですね。しかしこの旧約聖書の神様も決してただ正しく裁くというか厳しいだけの神様ではありませんで、憐れみ深く許し、またこの言葉にあるように恵み深い神様であります。ですがこの旧約における恵み、神様の恵みというのは、この神様を表す言葉としては中心ではなくて、その背後にあるような、あるいはそのおまけとして付属するような、そういう扱われ方であります。ですから旧約聖書の神様はやはり罪を罪として裁く、また神の教えに従うものを祝福する、従わないものを呪うというのはですね、何か厳格な怖いお父ちゃんのような、そういう感じがするんですね。怖いお父ちゃんだけれども時々は優しいという意味でのなんか恵み深さというような、そういう表現だろうと思います。しかし、新約聖書、特にこのパウロの書簡の中には神様のご本性、神様のご性格の中心として恵み深い、あるいは神は恵みでなる神である、あるいはキリストの救いは神の恵みであるというふうにですね、この神様のまさにご本性の中心としてこの言葉が使われるようになっている。それを使うようになったのはパウロなんですね。福音書の中には、マタイ・マルコにはほとんどありません。マタイには一箇所も多分ないと思います。ルカと使徒言行録にも数箇所ありますけれども、わずかです。圧倒的にパウロ書簡なんですね。でパウロはなぜではこの恵みという言葉をこんなに多用するようになったんだろうか。恵みという言葉はご存知のように私たちの教会の修法のタイトルですね。カリスという、ギリシャ語では言葉です。でアルファベットは X ですね。カリスの K は、カは X なんですけども、カリスですね。カピスというふうに見えますが、これは R なんですね。ギリシャ語の R なんですね。 こう書いてありますけどね、これはカピスじゃなくてカリスなんですけども、で実は私はですね、なぜこのカリスが日本語で恵みと訳されるようになったのか、その原因を、そのいきさつを知りたかったんです。しかしいろいろ調べたんですが、まあ、旧約聖書に使われていたということ以外は残念ながら分かりませんでした。今はもうカリスイコール恵みというふうに定着して使われておりますけれども、本来このカリスという言葉を置き換える日本語はありません。正確に意味が置き換わるような言葉はないということを最初に申し上げておきたいと思うんですね。ですがもう長い間これをカリスは恵みというふうに訳されてきましたから、私たちの中では恵みという言葉はこの大体どういう意味だというようなことはですね、分かっているとは思うんですけれども、この、まあ、クリスチャンの女の子の名前で一番多い名前ですね、めぐみちゃんというのはね、この教会にも山崎めぐみちゃんがおりますけれども、クリスチャンじゃなくてもめぐみちゃんという方多いですが、日本語のめぐみというその響きは非常に柔らかくて、そして何か穏やかさとか、また心の広さとか、惜しまずに与えるようなその非常に良い響きの持っている言葉ですね。ですからもちろんカリスという言葉と恵みという言葉は近い言葉であることは間違いないんですけれども、この今日ここで特にこの部分の中でパウロが使っているこのカリスという言葉は、そういうこの穏やかな響きでは実はありません。もっとですね、力強い言葉なんですね。でカリスに魔をつけるとですね、カリスマですね、カリスマ、最近はカリスマ美容師だとかですね、あの人はカリスマ的だとか、カリスマ的な指導者だとかいうことをよく使うようになりましたね。で、あのカリスマっていうのはそのおそらくこう超人的っていうような意味なんでしょうかね。あるいは何か特別な才能を持っているという意味でカリスマなんとかっていうふうに使うと思うんですけれども、このカリスマのもとはカリスなんですね、恵みなんです。でそのカリスマって言った時にはですね、そういう今日本語にもそういう使われ方をしておりますけれども、新約聖書の中にもカリスマということもたくさん出てまいります。でカリスマという言葉は教会のお話と組み合わさってよく出てくるんですね。教会に与えられるカリスマ、その時のカリスマは賜物と訳されます。で今日読んだところも15節の中に恵みの賜物という言葉があるんですが、これも実はカリスマなんです。カリスマなんです。新改訳はこのカリスマは恵みと訳しておりましたけれども、新共同訳は恵みの賜物と訳しています。カリスマっていうのは恵みの結果、あるいは恵みの具体化なんですね。恵みの表現と言ってもいいでしょうか。ですから恵みっていう時には何かこのまあ、私だかもしれませんけど、なんか穏やかな感じですね。カリスマになるとですね、何かこうすごいエネルギッシュっていうか、アクティブな、そういう感じがするじゃないですか。でもこれはおかしいんですよ。同じ言葉なんですから。カリスもカリスマから、カリスから出てるのはカリスマなんですから。だからこれほどイメージがかけ離れているというのは、やはり言葉の理解上問題があると思うんですね。どちらに問題があるかというと、カリスの方に問題あります。つまり恵みの方ですね。カリスマの方は神様から与えられたこのプレゼント、それも一般的ではないというか、何か人間の能力を超えたようなね、そういう意味でのプレゼントという意味ですね。でカリスの方はどうかというと、 神様の穏やかさとか優しさとか心の広さとか気前の良さとかを表す言葉である。いや、カリスマの方から考えるならば、カリスという言葉もですね、もっと実は神様からの、そのつまりただの神様の姿勢とか性格じゃなくてですね、もっと積極的な何か、神の力であるとか神の技であるとか、そういうその動的なエネルギッシュな意味を持つ言葉であることは間違いないんです。でここで今日読みました中ではアダムとキリストという2人の人が比較されています。アダムは人類に罪をもたらした張本人、悪玉、悪役なんですね。アダムのせいで人間はみんな罪人になってしまった。じゃあアダムさえいなきゃみんな大丈夫だったかというと、そうでもないですね。アダムが大丈夫でも多分その次はダメだったんでしょう。でずっと大丈夫でも私はダメだったと思います、間違いなく。皆さんおそらくそう思われると思いますね。アダムが罪を犯したから、その罪の何か遺伝子がですね、アダムがあの木の実を食べた瞬間に遺伝子の何万万目のかなんか番号が入れ替わって、後からみんな人類は罪を犯すようになったかって、そういうことじゃありません。アダムはもちろん第一号の罪人ですけれども、その後アダムから生まれた子供たちもやはり罪深かった。彼の子供たちは殺し合いをした、カインとアベルですね。そしてどんどんどんどん罪深くなっていったので、神様はもう耐えられなくなって滅ぼそうかなと思った時に目に留まったのはノアの家族で、でノアだけ残して一旦削除、デリートした。でノアの家族は大丈夫かなと思ったら、やっぱりノアの家族もダメだったんですね。つまり人間というものはそもそもが罪深い、そもそもが神の意思に従えない、神を喜ばせることはできないし、もちろん人を喜ばせることもできない、そういうもう性質なんだ。でもその筆頭ですね、その最初の人物としてアダムはこの人類に罪をもたらし、またこの世界に罪をもたらした人物として責められているわけですね。しかし第2番目のアダム、アダムという言葉は人間という意味なんですね。ですから最初の人間ともう一人の人間というような比較をパウロしているわけですけれども、もう一人の人間アダム、イエス・キリストは、彼はこの人類に罪からの解放をもたらした。アダムは人類を死に至らしめる扉を開いたけれども、もう一人のアダム、イエス・キリストは人類を命に至らしめる扉を開いた。しかもイエスが、イエス・キリストによってもたらされたこの命への道はカリスとして与えられた。これは神からのカリスであった。カリスというのは、恵みというのは、そもそも受ける資格のないものに与えられるものですね。受ける資格のないものに与えられた。そしてそれだけではなくて、このカリスは、この恵みは、私たちが背負っていた罪と死の呪いを破壊して、ただ単にこれをきれいに取り除いてくれたっていうだけじゃない。先ほどのそのカリスという言葉がより力強い響きを持っているというのはこの辺に関係あるんですけれども、15節にパウロは、しかし恵みの賜物は罪とは比較になりませんと言っています。 罪の力が私たちの中に働いているのは事実なんですね。これは誰もが認めるところなんです。彼もそのことで悩んでいた。しかしイエス・キリストによってその罪が許されるっていう、そういうチャンスが与えられた。その道が開かれた。それは本来受ける資格のないものが、先ほどこの今のですね、ちょっと前の5章の数週間前にお話しいたしましたけれども、しかしまだ私たちが罪人であった時、8節ですね、キリストが私たちのために死んでくださったことにより神は私たちに対する愛を示された。まだ罪深く、それを受ける資格のないものに神は愛を持って救いの道を与えられた。でもそれはですね、その罪がただマイナスを、恵みが補填してプラスに、ゼロにしたっていうことじゃない、引き分けになったということじゃない。恵みの賜物は罪とは比較にならないというのは、そのマイナスを補って余りあるものだと。今日の20節の、しかし罪が増したところには恵みはなお一層満ち溢れましたってあるんですけどね、このなお一層満ち溢れるという訳し方は本当に苦労している訳しだと思います。というのはこの言葉は聖書の中に2回しか使われていない言葉です。パウロが使っていることですが、ことコリント書と2回しかないんですけれども、これはですね、今流に言えば超満ち溢れたっていう、最近超使いすぎてですね、超のありがたみなくなってしまいましてね、みんな超超言いますか、若い子はね特に、腸の使い方だいたい年齢わかるぐらいですよね。超微妙とか言うんですよね。どうなんでしょうね、微妙なの、超微妙っていうのはどう判断したらいいのかな。もう腸がねかなり軽くなってしまう。昔かつて新幹線が出た時、夢の超特急だったんですよね。あの時はすっごい速いんじゃないかなと思ったんですよ、この腸という響きによって。今は腸が軽くなってしまったんですが、このつまりパウロはここで言おうとしたのはですね、罪は増すと、律法によって罪は増したと、まあ律法があってもなくてもそうなんですけど、我々の中に罪は増し加わっていくと、毎日いくつも罪を犯していく、10も100も1000も、まあ数に分からないような罪は増えていく。でも恵みは罪が増した分だけ増して、ちょうど帳尻を合わせてくれると言ってんじゃないんです。これは701番は、罪汚れはいやますとも主の恵みもまたいやますなりですね。あれは訳し間違い、パウロは怒ってる。いや僕が言いたかったらそういうことじゃないんだと、罪が増えた分だけ恵みが増して、うまく帳尻があって不良債権が処理されたとか、そういう問題じゃない。山ほど罪があって、山ほど負債があって、もう背負いきれないぐらいのもう重荷で潰されそうになったら、そのあなたがイエス・キリストに出会ったら、もうその罪は跡形もなく消え去る。そして溢れるばかりに神の恵みが今度は支配すると。わかりますか？野球の試合で1回の表、罪が10点入れた、裏にキリストの恵みが10点入れてくれた、これでなんとか大丈夫。2回にまた30点取られてしまった、ひどい試合ですね、また裏にイエス様の恵みがやっぱり30点入れてくれた、で最終的に9回の裏に恵みが1点多めに入れて、ああよかった人生は勝ったなと、そういうようなですねイメージを神様の恵みということに持っているとするならば、これは大間違いなんですよ。 一回の表に罪が10点入れたら、主の恵みは100点入れてくれる。3点入れたら300点入れてくれる。5点入れたら5万点ぐらい入ってくる。神様の恵みは、つまりこの私たちはですね、新約聖書を読んで新約聖書を理解しているんですけれども、やはりどことなく神の恵みというものを旧約聖書的なこの気前のいい優しい心の広い神様の姿としてしか捉えてないんですね。でも神が一人子をお与えになったということはですね、これはちょっとやそっとの大盤振る舞いじゃないんです。史上最大の大盤振る舞い。でもそれは人間である私たちには理解しきれないぐらいの大変な、これはまさにカリスなんですね。ですから罪が少々増したぐらいでとやかく言うなと。あなたが100年生きて一生神を呪い続けたとしても、神の恵みはそれを補って余りあるもの、何も心配はいらない。心の中で小さな天秤をに一喜一憂する必要はないということなんですよ。ああ今日もだいぶ罪が重いな、左肩下がってきたな、またあんなこと言っちゃったとか、またあんなことしてしまったとか、何度私は罪深いんだろう、ね、で一生懸命お祈りして、神様どうぞ許してください。でお祈りの時間が長ければそれだけ恵みが増えてきて、なんとなくバランス取れてきて、ああよかったなって眠れるとか、そういうですね、誰かの生活見てるわけじゃないんですよ。で我々はですね、そういう計算をいつもするんです。私もそういうふうにしてしまうんです。社会がそうですからね、そういう社会ですから、帳尻を合わせるような社会で、経済社会っていうのはそれがいけませんね。帳尻が合ってればいいというのが経済社会ですからね、結局最後ね、今日は帳尻合いましたということで終わってりゃいいんじゃないですか。神様の国はそんな帳尻合わない国なんですよ。大黒字なんですよ。私たちの赤字がいくら増えても増えても、罪が増しても増しても、恵みはなお一層増すと。罪をどんと来いっていう感じなんですね。増えるだけ増えてみろと、ね、その時私たちはもう信じられないぐらいの神の恵みに圧倒されて、ああ神様は恵みかいなと分かる。でパウロはなぜこの恵みにこだわったか、それは彼がやはり律法学者であったからだと思います。彼はパリサイ人で律法学者で、厳しい神様をいつも恐れて生きてきたんですね。そして神の前に自分は正しく生きなければならない、もう彼にとって神様は厳しい検査官だったんです。厳しい先生だったんです。そして彼はその同じ物差しを人々に向けてましたから、毎日毎日街道を回っては、はいあなた何点、あなた何点で採点してたんですよ。なんだこんなんじゃ、0点だ、みんなバッテン。で自分自身もいい点取りたいと思ったけれども、やっぱりダメだっていう話はこの次の6章7章ぐらいで言ってるわけですよね。苦しんでるんです。でもこの採点方式ではどう頑張っても彼は100点取れないんですね。減点法では苦しんでたんです。ところが復活のキリストに出会った時に、彼は全く新しい採点官である、全く新しい検査官である神様に出会ってしまったんです。自分では0点だと思った、自分ではマイナスだと思った、そのテストを神様が花丸つけてくれたんです。真っ赤になるぐらい、まさにキリストの十字架の血によって 採点してくれたんです。あなたがやったことじゃない、あなたが言ったことじゃない、あなたがどうこうじゃない、キリストの十字架の恵みは全部押しなくしてしまう。どんなあなたが罪でもがいて頑張ったところでキリストの恵みには打ち勝てない。そして21節にこう結んでいますね。こうして罪が死によって支配していたように、恵みも義によって支配しつつ、確かに罪は私たちを支配したしてきた、しかし今は恵みが義によって支配しつつ、私たちの主イエス・キリストを通して永遠の命に導いている。この罪と恵みがプラスマイナスゼロだったらですね、永遠の命にはいかないんですよ、ね、それは罪が許されてよかったねっていう、シューッと消えてもおしまいですよ ね、何もなくても裁きもないんですから、いや安心してそれでいいですよ終わり。でもそうじゃないんです。神様はこの罪人に永遠の命を与えます。神様は本当に気前が良すぎる。この罪人に永遠の命を与える。それでキリスト教はですね、非常に都合がいいので、私たちはこの死んで天国に行った時にはそもそもがまともな人間に変えてもらって、そこに永遠の命をくれるんだ、そう教理的に説明するんですね。まあもちろんそういう可能性もありますけども、私自身、私の中から罪を抜いてしまったらですね、私らしさなくなってしまうんですよね。多分私に天国だと皆さん分かりませんよ、ね、罪深くない堀川博士なんてね、多分ないですね、ええ、そして自由に選択できる。でももうそこには一切罪を犯せるような条件が何もないんです。でも我々は罪深いものなんです。永遠に罪深いんです。でもその永遠に罪深いものに神は今日ここで何の審査もなしに永遠の命を与えるという、これがね、恵みですよ。これはカリスです。力強いカリスです。溢れているカリスですね。で、テルトリアヌスというですね、2世紀頃の、2世紀、3世紀ぐらいですかね、偉い先生がおりまして、で彼は、この恵みというものは、天から与えられる力だ、賜物だとこう説明したんですね。で残念ながらこれはあまり受け入れられなかったんですけれども、私は、パウロのこの言葉の中には、単なるその恵みっていうのは神様の優しさとか性質とかそういうものじゃなくて、今まさに我がうちに働く神の力、賜物のような気がしているんですね。だからそれがカリスマ現れてくる、まあカリスマもカリスもですね、実際厳密に言語的にそんなに違いがなくてですね、我がうちに働いているこの力だ、恵みは遠くにあって眺めているもんじゃなくて、今日現実我がうちにこの増し加わっている罪を爆発させていくようなですね、火事を消すのに爆弾を使うって話聞いたことあるんですね。皆さんご存知ですか。火事を消すのにね、爆弾使うんですって。そんなバカな話ないです。もっと燃えそうな感じするでしょう。ところがですね、何かこう特に外じゃなくてね、部屋の中とかで燃えているときに爆弾を爆発させると、その吹っ飛ぶようなのはダメですけども、そうするとそこの中の空気がですね、一瞬のうちになくなってしまうそうです。バーン、それで火事が消えるんだそうです。酸素がなくなるまで。で私はこの神の恵みの中にですね、そういうなんか力強さを感じるんですよ。我がうちに罪の火が燃えていても、神のカリスが、賜物の爆弾が降ってきてですね、キリストの十字架を通して爆発して吹き飛ばしてくれると。 もうその日が出ても出てもですね、もう限りなく、あるいはもうこれ私自身を燃やし尽くして吹っ飛ばしてくれるような、そういう力強いものではないかなということを、この今日のところを読みながら感じているわけです。しかし罪が増したところには恵みはなお一層満ち溢れました。やっぱ弱いですね。なお一層ぐらいじゃないですね。これは超おじゃあダメか、なんかいい言葉ないですかね。そういうことなんですよ、とにかく、それは私たちを本当に安心させてくれる言葉だと思うんですね。いつもなんか罪と恵みが心の中で、測ってるっていうか、こう勝負してるっていうんじゃないんです。もうこの罪と恵みの測りはですね、もう最初から恵みの方がドーンとも下に落ちてる、地球ぐらい乗ってるんです。いくらね、罪を下ぐらい上がらないんです。これが私たちに与えられている神の救いの恵みの、パウロの私たちに言いたかったことじゃないかと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、今日共にパウロの愛した恵みという言葉について聖書を開いて考えました。この言葉には私たちは親しんでまいりましたけれども、しかしその意味があまりにも深く、また私たちの考えを超えたところにありますので、十分にまだ理解できておりません。しかしこの言葉を唱えるとき、考えるとき、心に描くとき、言い捨てない安らぎが我が家に宿ってまいります。私は今神の恵みによって救われ生かされている。今日もまた明日もこの恵みは私たちから離れることはない。私がどれほど罪深かろうと、どれほどあなたに背こうと、神の恵みはカリスはそれを吹き飛ばして余りある力強いものであるということ、どうぞ信じることができるように助けてください。神様、与えられましたこの御言葉を感謝します。そしてまた今日より始まります新しい1週間、私たちの心の支えとしてください。そしてまた多くの人たち、本当に今混沌とした世の中にあって、確かなものを求め、変わることのない真理を求めている多くの人たちに、言葉を持って行いを持ってこの恵みの福音を明かししていくことができるように助けてください。イエス・キリストの御名によって感謝いたします。アーメン。